そんな人。
そんな人、8月6日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月初めのそんな人でございますが、
はい、
はい、何から話しましょうかね。いや考えてるんですよ、ちゃんと話すことは、
は
い、まあ、いつもお便りお願いしますと言ってますけど、
はい、
今日はお便りから読んでいきたいと思うんですが、はい、まずたけさんからいただきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この間たけちゃんさんからいただきましたよね。
そうですよね。
今日はたけさんからですね。
はい、
はい、ありがとうございます。こんにちは、初コメントです。いつも楽しく拝聴させていただきます。ありがとうございます。7月23日の松田さんのお話、マックが熱くなることを話しましたね。僕、
あ、
iMac が熱いんです。
でかい27インチが熱いんです。
27インチの液晶ディスプレイがでかくて熱が熱いんですって話ですね。
はい、
それを聞いて私も MacBook Pro を使ってますのですごく共感したのですが、はい、松田さんは何か Mac が熱を持つことに対する対策はなされてますか。夏場には特に冷却機能が追いつかず CPU はすぐに85度を超えて卵焼きが焼けるんじゃないかと思うほど本体の、風が出る部分が熱くなってしまいますっていうふうにメッセージいただいてますが、
大変ですね。
大変ですね。でまずちょっと質問のお答えからいきますと、
はい、
この Mac iMac 27インチに変えてからは、私は特に対策は今はしてないです。
はい、
はい、ただしばらく Mac 使ってないと、まあ、通常スクリーンセーバーっていう画面に絵とかが出てきますよね。
はい、
ああいうのではなくて、使ってないとディスプレイを切るようにしてます。
あ、それは私も一緒ですね。
はい、でそれでちょっと熱を抑えてるのぐらいですね。はい、ただ、まあ、ここで CPU が85度を超えて、まあ、書かれてますけど、
はい、
ちょっと私 CPU の温度がどのくらいかは測ったことはないですけど、この Mac にして
なんか測る方法があるんですね。そう、温度、
そうなんですよ、温度計がついてまして、中に、
あ、
パソコンの中にですね、
はい、
で、
はい、
そういうソフトを使うと、
ええ、
今ここの部品が何度だっていうのが分かるようにはなってるものがあります。
あ、なるほど。
全てのパソコンでいるわけではないですし、
はい、
この温度がすごい正確かっていうとそうでもなかったような気がしますんで、まあ、目安なんですけど、
はい、
ちなみにね、僕がこの Mac の前の MacBook を使ってた時、
はい、
がだいたい夏場でやっぱ70度から75度ぐらいでしたね。
はあ、
で特にノートパソコンで膝に乗せて使う時があるんですね。
はい、ありますね。
暑いんですよ。
あれは低温やけどするらしいですね。
しますよ、低温やけどしますよ、本当に。もちろんキーボードの手前の手を置く部分、
はい、
あそこもパームレストって言うんですけど、あそこも熱い、
はいはい、
で後ろは後ろでバッテリーが乗ってたりするんで、
はい、
すごい熱かったんですけど、私の MacBook は白い MacBook、 いわゆるプラスチックですね。
はい、
ポリカーボネイドって言うんですけど、
はいはい、
このお便りいただいたたけさんは MacBook Pro ってことで、まあ、おそらくアルミだと思うんですよ。
はい、
より熱いんじゃないかなって思って、
はい、
まあ、放熱性も高いとは思うんですよ。熱を発散する効果も金属だから高いんでしょうけど、
う、ね、
まあ、熱を発散するってことはね、触ると熱いってことなんで、
まあ、そうですね。
あ、いや、卵焼き焼けると思いますよ多分。あのね、裏返してね、はい、卵を、うん、アルミホイルかなんか敷いて焼けるんじゃないですか。
でもあんまり焼けても嬉しくないかな。
嬉しくないですね。
うん、
はい、で MacBook を使ってた頃は、まあ、MacBook Pro を使いってことなので、 いますけど、私はノートパソコンの置き台を使っててですね、
はい、
でその置き台がアルミでできてるんですね、
はい、
でファンが2つついてまして、まあ、風送りとアルミの力で放熱をするっていうノートパソコンの置き台を使ってました。
あれ
使うとですね、はい、まあ置き台を返して膝に乗せたら熱くないし、
ええ、
まあ、本体の冷却もできるので結構便利でしたね、はい、まあそんな高いもんじゃなかったですよね。 2,3,000円ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ちょっと 5,6 年前に買ったものなので、
はい、
ただ今はね使わずにまだ家に取ってますけど。
そうですね、 iMac だったら使うとこないんですよね、
は
い、
そうですね今ノートパソコンないんでね、
はい、
はい、で MacBook Pro とかはそういう対策ね、されたらいいんじゃないかと。
はい、
Windows の世界だとあれですよね、なんか、まあ、メーカー製のパソコンは置いといて自作の方はなんか、はい、パソコンの中に水を通して冷却したりするんですよね。
水冷パソコンですね、はい、
要はファンがないので静かっていうのと冷却能力が高い。
高いんだろうか、
高いのかなうん、まあ、ただ昔はねあれが中で冷却水が漏れたとかいう話をですね聞いてましたけど、
怖い怖い、
ね、考えただけで冷や汗もんですよね
でもただでさえ重たいのに、はい、余計重たくなっちゃいますもんね。
余計重たくなっちゃいます。なんかあれですよね、本体があってなんか横にウォータークーラーみたいなのを置いてて、なんかちょっと浄水器みたいにホースがこうパソコンの中に2本出てて、
はい、
でその水が循環するんですよね、
はい、
まあ、外にポンプと水のタンクがあって CPU とかをこう水が通っていって戻ってくるみたいなのをつけてる知り合いがいましたけどね。
あ、
まあ結構冷却もそうでしょうけど、あの見た目もかっこいいっちゃかっこいいですよね。
あ、まあそうですね、
水冷、はい、まあ、ただ Mac はねできないんでできなくもないか
Apple さんが作ってくれれば一番いいんですかね。 Apple さんが
作ってくれれば、はい、まあ、純正でそういうのはないので、
はい、
いや結構ね、あのパソコンのね自作パソコンの中をこうホースが這い回ってね、綺麗な LED で電気照らしてたりして作ってらっしゃる方がいらっしゃいましたよ。学生時代にね、友達とかが、
はい、うん、
なかなか僕はあんまり自作とかしたことなかったので、
はい、
かっこいいなとは思ってましたけど、
はい、
まあ、残念ながらあの水冷はまあできないということで、
はい
はい、あとですね、扇風機を直接当てたりしてましたよ。で、まあ、最近はねなんともないですね、液晶ディスプレイなんで、
うん、
昔あの永井さんわかるかな、昔 iMac のあのブラウン管のやつ、
はいはい、
かわいい形で色が何色
とか、ね、色が何色かあったやつですね、は
い、あの新幹線みたいな形してるんですけど、はい、あれを僕がもう10年以上前に使ってた頃に、
はい、
扇風機を当てたんですね、
はい、
ただですね、扇風機ってまあ、羽が回転してますけど、
はい、
あの回転って磁石の力で回転してるんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。まあこの辺はちょっとね難しい理科の話になっちゃうんで省略しますけど、
はいはい、
そのね影響であのブラウン管に扇風機が出たら画面がブワーって乱れちゃって、
あらららら、
はい、あのひどいことになりました。まあその壊れて使えなくなったわけじゃないですけど、
ええ、
はい、まあ今は大丈夫じゃないのかな、液晶ディスプレイだから。
いろいろ怖い部分があるんですね、
うん、うわーってびっくりしちゃいましたけどね違う、ごめんなさい、Mac でも水冷がありましたね昔
あったんですか。
はい、今もあるのかな、あの Mac Pro って今あるじゃないですか、はい、大きい
の
あれの前のモデルで、
はい、
昔パワーマック G5 っていうのがあってですね、あの、
はい、
インテルの CPU になる前の Mac Pro ですね。
実家にあります。
実家
はい、
あれ、そうなんですか、
はい、
あれ確か水冷でしたね。
なんかやたら大きいんですよね。
あ、そう、むちゃくちゃ大きい。
はい、
あれが確か水冷がついてたんじゃないかな。
あ、
ちょっとね、昔の思い出話ですけどね。
はい、
はい、今の Mac Pro はどうなんだろう、ちょっと調べてみないとわからないですけど、まあ昔みたいに水が漏れたりとかはないんじゃないかな大丈夫と思いますけど、はい、だからまあ、はい、オプションでね用意されてないと基本的にはまあつけれないか、つけるのが難しいってことで、はい、はい、皆さんもそれぞれあの自分のパソコンに合った冷却方法を試していただければと思います。
はい、
はい、というわけでお便りたけさんありがとうございました。はい、というわけで今週の話題に行きたいと思うんですが、
はい、
あのマウンテンライオンをインストールしました。
お、しましたか。
はい、まあ何日に出てたのかな、あれは7月25日だったかな。7月25日にマウンテンライオンが発売されたわけですが、
はい、
ちょっとね、まあ発売されたの知ってたんですけど、
はい、
インストールしてなかったんですよ。
はい、ちょっと私はまだ購入もしてないです。
まだ購入もされてないですね。
はい、
でちょっとインストールねしようかなとも思ったんですけど、
はい、
収録を控えてたので
そうですね、
はい、もしアップデートに失敗してね、その日収録ができないってなるとちょっとね、こちらの都合だったんですけど、
はい、
それで控えてて、
はい、
前回の収録が終わった後で、
はい、
インストールしました。
はい、
お値段
どうですか。
いいですよ。
いいですか。
あんまりねパッと変わらない、うん、大げさに見た目とかが変わったわけじゃないんで、
はい、
まあね、まあ、お値段1700円なんで、
はい、
どっちかというとマイナーアップデートとメジャーアップデートの中間ぐらいのイメージかな。ガラッと見た目が変わったわけじゃないんですけど、
はい、
一番まず目についたところが、これ Mac をお持ちの方は Mac 開いていただいて左上、はい、Apple メニューってございますね。リンゴメニュー、
リンゴマークのところですか。
はい、リンゴマニューをして、リンゴメニューですね、
はい、
リンゴメニューをしてこの Mac についてっていうのを押すとバージョンが出てきますね。
はい、
今までここ MacOS X って書いてたんです。
はい、私にはそう書いてあります。
マウンテンライオンからついにOS X になりましたね。
あ、 Mac 取れちゃいました。
はい、Mac という文字が消えてしまいました。
あ、
僕は Mac って残してほしかったんですけどね。
でもなんか取れるんじゃないのみたいな話は、ね、噂はありましたよね。
10.7 の時もね、正式名称ではないけども OS 10.7、ね、正式名称は MacOS 10バージョン 10.7 だったんですけど、まあ、
はい、
対外的な広告とか話をするときはもう Apple 側も OS 10ライオンって言って Mac っていうのを外してたんですね。
あ、なるほど。
まあ、はい、まあ、今回のマウンテンライオンからはもう正式に OS 10と
堂々と言うんですね。
はい、そうなんです。でもこれ、はい、Mac が外れたってことは、はい、もしかしたら iOS と iOS も例えば OS 10になっちゃうとか、
はい、
そういうのがあり得るんですかね。今は
でもこの先行ったら、
うん、
もう6が近いから、
とりあえず多分 iOS 6は iOS だと思うんですけどね。
ああ、
まあ近い将来
ね、
Mac を外したってことは iOS と統合しちゃうのか、まあ、もしくは Mac とは別のコンピューターシリーズが生まれてくるとか。
Windows とか。
Windows じゃないよWindows じゃないよ、まあ、iOS は iOS で残して、
はい、
Macintosh シリーズとは別のコンピューターが生まれてきて両方が MacOS。 まあ夢は広がるな、楽しみだな。先立つものはないですけどね。というわけでね、 10.8 の、まあ、まだバリバリ使い込んだわけじゃないんですけど、
はい、
ちょっとね便利だなって思ったとこをいくつかね僕の感想を
ぜひ聞きたいです。
本当ですか、聞きたいですか。
はい、
はい、あもう聞きたいとか言われちゃったら話すしかないな。まずじゃあちょっと残念だったところからいきましょうか。
はい、
僕ちょっと期待してたのが、Facebook との連携機能なんですね。はい、Facebook っていうのはまあご存知の通りソーシャルネットワークシステムですか。
はい、
では通常、まあ、こういう Facebook とか Twitter とかしようと思うと Facebook や Twitter のアプリを落としてくるんですけど、
はい、
それが最初から Mac の中に統合されていると。
はい、
はい、っていう予定で発表されてたんですが、これが実際に使えるようになるのが、秋だと。
あ、
まだ使えないんですね、まあ、簡単に言うと。僕ものすごいこれ探しちゃってですね。Mac お使いの方は分かると思うんですけど、システム環境設定とかですね、
はい、
とかアプリケーションフォルダの中とかをずっと探して、はい、どこで Facebook と連携設定するんだろうと思って探してて、わー分かんないなって思って Google 先生で検索して調べたら、
はい、
秋に登場ということで。やられちゃいましたね。
今週登場ってやつですか。
今週ですか、秋なので、はい、週でよかったですね。
週でいいと思います。はい、でもあんまり言わないですよね。
言わないですね。というわけで、あのツイッターも 10.8 から連携と。
はい、
はい、これはですね、
どうですか。
便利です。まずこの話をする前に、
はい、
もう一つ 10.8 から入ってきた機能で通知センターっていう機能があります。
iPhone についてる通知センター
ついてますよね。はい、iPhone に iPad もそうですけど、
はい、
画面の一番上の時計のとこを下にダウンこれなんて言うんでしょうね、ドラッグですか。
うん、私はシャッターを下ろすっていうふうに思ってるんですけど。
シャッターいいですね、シャッターを下ろす。シャッターを下ろすと、まあ、通知が出てきたりですね、
はい、
まあダイアログで通知が出てきたりしますけど、
はい、
あれと同じ通知センターという機能が、MacOS にも搭載されました。
はい、
ね、まあ、先ほども言った通り、Twitter との連携してますので、ツイッターで、はい、メンションだったりダイレクトメッセージとかが来ると Mac の標準機能として通知されます。
はい、
っていう、まあ、それだけではなくって例えば、はい、カレンダーであったり、あとリマインダーとかであったり、
はい、
そういった系のスケジュール系ですね、もちろんそういったのも通知されますし、
はい、
あとはメールが届いたらメールはメールで通知されますし、
はい、
このあたりは iOS の通知センターと同じですね。
うーん、
はい、で一つ僕がいいなって思ったのが、
はい、
まあ、ちょっとこれは、入れてるらっしゃる方は試していただきたいんですけど、通知センター
、はい、
まあ、永井さん入れてらっしゃらないんで場所だけ教えしますと、はい、
一番右上
画面の右上虫眼鏡ありますよね。
虫眼鏡のところ、
はい、その右に通知センターが出てくるんですけど、
はい、
これを押すと、
はい、
ここからツイッターにツイートができるんですね。はい、ツイート画面がちっちゃく出てきて、
はい、
でバーって打ってツイートできるんですけど、
はい、
これがね意外ともう便利だなって思って、
はい、
結構今までってツイッターアプリに切り替えて、
はい、
でツイートしてたんですね、
はい、
でもこの標準機能で右上からツイートできるのが、はい、サクサク使えるんで、
はい、
僕結構好きです。だから 10.8 入れてからパソコンに座ってる時に、
はい、
ツイートすることが増えたかなと思って。
そうなんですか。
うん、多分、
はい、
多分増えたんじゃないかな。
はい、
数えてないですけどね、
はい、
はい、これは結構便利でした。
ま
あ、あとはカレンダーを、まあ、私 Google カレンダー経由で違うな Google カレンダーを使って今自分のスケジュール管理してるので、はい、もちろん Mac の中のカレンダーのアプリ
はい、
これを Google カレンダーと連携させてるんで、まあ、iPhone とかでスケジュール打てば、はい、Mac の方にも反映されるんですけど、
はい、
こういったスケジュールも通知センターに出てくるので Mac の中でもスケジュール確認できる、
はい、
まあ、確認は前からできたんですけど、通知センターっていうのは非常に便利だなっていうのはありますね。
はい、
はい、まあ、通知センターこのくらいかな。あとは何週間前にですね、
はい、
Google Chrome の話をしましたが、
はい、
はい、この度マウンテンライオンでも、まあ、同時なのかな、サファリもアップデートしてますね、
はい、あ、はい、
はい、で中井さん覚えてるかな、僕 Google Chrome の話をした時に、
はい、
ブラウザーの上のアドレスを入力するとこと、
はい、
検索を入力するとこ僕別がいいって言ってたですね、
はい、
はい、これがですねサファリがアップデートしてですね、
はい、
Google Chrome と同じようにですね、あ、はい、同じ入力欄になってしまいました
おめでとうございます
ありがとうございます。非常に使いにくいですいや使いにくいわけじゃないんですけど、なんか落ち着かないんですよね。
慣れですよ、慣れ、
まあ、慣れなんですけど、
はい、
あの検索を入力するときにアドレスが消えてしまうのが落ち着かないんで、あと、うん、まあまあ慣れなんでしょうけどね。あと本当のこと言うとですね、
はい、
最近のブラウザーってこのなんて言うんでしょうね、そのアドレス入力欄が、
はい、
ページ読み込みの進捗バーにもなってるんですよね。まあ、例えばページ読み込み中に青いバーが左から右にバーって動いていくんですけど、
はい、
アドレスバーがそれを兼ねてるんですけど、
はい、
それもあんまり好きじゃないなんかみんな別々にしてくれればいいのに、でも小スペースなんでしょうね。まあ
そうですね、 Windows は下にこう
ありますね、右
にゅるにゅるにゅるっと出てきたりしますけど、はい、
でも進捗バーもね、当てにならないっちゃ当てにならないんですけど、
そうですね、
すごいゆっくり動いてていきなりバーッと最後まで行っちゃうみたいな、
はい、
そういうのもある
んで、なんかどっかで詰まってるみたいなのがありますよね。
まあ、まだブラウザの読み込みはいいですけど、
はい、
何かソフトをインストールしてる時とかってヒヤヒヤしちゃうんですよね。
あれ
止まっちゃったのかな、固まっちゃったのかなって言って、
はい、
最初の5分の1とかで止まっちゃって、ずっと止まってて最後一気に端まで行っちゃうとか、あれなんかもっと正確に出てくれないんですかね。僕とかも心が弱いんでビビっちゃうんですよね見るともうすぐねビクビクしちゃうんで、
はい、
まあ、そんな話はいいんですけど便利になりました、サファリも結構、
はい、
まあ、一つはですね、まあ、これあんまり使ってないんですけど、アドレス欄の横にですね新たに共有ボタンっていうのが出てきたんですね。
はい、
これを押すと、はい、中のメニューに、まあ、リーディングリストとブックマークに追加するっていうのが、まあ、出てくるんですけど、これもまであったんですけど、
はい、
その下に、今見てるページをメールで送信、あとツイートする、でメッセージで送るっていう3つの選択肢が出てくるんですね。
はい、
まあどういう機能かは、まあ、その通り、メールで送信したり、
はい、
今見てるページをツイッターで出したり、
はい、
っていうのだけなんですけど、この共有ボタンっていうのが、
はい、
まあ、今サファリについてますけど、サファリに限らずいろんなアプリケーションに搭載されると。
お
ー、でそのアプリケーションから、まあ、直接ツイートしたりメール送ったりができるようになる。
はい、
ただ僕まだちょっとサファリでしかこのボタン見つけられてないんですけど、他にどこにあるのかな。
他はどこだ、さ
これ
先に探した方が勝ちとか、はい、
そうそうそう、皆さん探してくれたら僕褒めますまだサファリでしかねちょっと見つけてないんで、で僕個人的にこの機能ちょっとつけてほしいのかな、 iTunes につけてほしいんですけど、
はい、
iTunes で音楽を聴いてるときに、
はい、
まあ、共有ボタンを押したら今聴いてる音楽をツイートできるとか、
はい、
そういうのがついてくれると嬉しいなと思ったんですけど、
それつくといいですね。
うん、今はねサードパーティーのソフトでありますけど、
はい、
まあ、OS についてくれるとねいいなって思ったんですけど、この共有ボタン、
どんどんサードパーティーがかわいそうなことにできてますね。
サードパーティー吸い取っていきますよね。
はい、
はい、あと、サファリにもう一個ボタンが追加されてまして、
はい、
iCloud のボタンっていうのが出てるんですよ。
はい、
これちょっとまだ僕は使えてないんですけど、
はい、
他の iCloud 端末で見てるタブ、
はいはい、
ページっすか、サファリのページを表示できると。
続きから見れる、
うん、続きからっていうわけじゃなくって、
はい、
例えば Mac が2台あって、
はい、
1台目の Mac で見てるページを、
はい、
Google、 あ、ごめんなさい、 iCloud で共有できる、
はい、
で家もう1台の Mac の方で、
はい、
そのどこのページを見てるかを、まあ、見れるらしいんですけど、
はい、
ちょっと僕 Mac1 台しかないんで使えてないんですけど。
あ、なるほど、はい、
この機能ってどっかにありましたよね。Google Chrome で同じ機能が。
あ、そうですね。
なんかね、サファリが Google Chrome 化してる気がして。
だって便利ですもん。
便利なんですけど。はい、で、まあ、まだなぜ僕が使えないかっていうと、あの iOS6 で、
はい、
iOS の方のサファリもこれに対応するそうなんで、
はい、
そうなると例えば Mac で見てるのを iPhone とか iPad で見れたり、
はい、
まあ、逆もしかりですね、
はい、
っていうのが行えると、
はい、
で、これリーディングリストとは違うんで、
はい、
今開いてるタブが表示されるってことで、
そのもの、
そのもの、だから、はい、リーディングリストに登録してるとかブックマークに登録してるとかいうページを共有してるんではないということですね。
はい、
はい、ちょっとこれ僕使ってみたいんで、
はい、
iOS6 待ちっていうことで、まあこれは iOS6 が出たらちょっと改めてやってみたいかなっていうところ。
はい、
はい、あとはですね、
はい、
なんかあんまりパッとしなかったな。いや、使ってみたい機能はあるんですよ。
はい、
例えばあのエアプレイとかですね。
はい、
あの Apple TV、
はい、
まあ、以前あの竹内さんが Apple TV、 Apple TV 言ってましたけど、
はい、
Apple TV をお持ちの方は Mac の画面を、まあ、テレビなんかに出せる、
はい、
っていうやつですね。ミラーリングできる、はい、僕 Apple TV 持ってないんで。
私も持ってません。
はい、使えないんですけど。
はい、
とかですね。
はい、
あと音声入力ができるようになったとか。
あ、
はい、 Mac でですね。
はい、
まあ、ただ僕は iPhone とかでも音声入力使ってないので。正直いいかな。みたいな。
いや、でもキーボードを押すより喋った方が早いかもしれないですよ。
まあそうなんですけどね。
うん、
はい、あとはまあいろいろ200個以上ついてます。
200個以上、
うん、あのメッセージが正式についたとかですね。
あ、
アイメッセージもう使ってましたけど、はい、あとは気になるのがね、
はい、
中国向けの機能。
はい、
中国向け、はい、別にあの広島とか岡山県の人向けじゃないんですけど。
中国地方じゃなくて、
中国地方じゃなくて
国の中国ですね。
はい、あの中華人民共和国ですね。
はい、
はい、中国向けの機能とかがついてるらしいです。
はい、
テキスト入力であったり手書きの認識の向上であったり、
はい、
あとは中国の、まあ、YouTube みたいなサイトでヨークとか都道とかあるんですけど、
はい、
そういうところへのアップロード機能だったりとか、
はい、
まあ、実際にちょっと僕らは実感はできないんですけど、結構中国向けの機能毎回あったのかなって思って、なんでなんかね、中国だけ何この特別扱い。
中国はやっぱり 大きいじゃないですか、ま
あ、市場としては大きいんでしょうね。
はい、
なんかね、日本向けの機能とか出してくれればいいのにね。漢字の認識向上上がりましたとか、まあ、中国とあまり変わりないかな、それじゃあ。
そうですね。やっぱりほらアジアはどうしてもこう区別がつきにくいから、
あ、
これで日本にも対応したと思ってるかもしれないですよ。
それはないでしょ
う。そうですか。
え、中国向けの機能の中に日本が入ってるけど。
はい、
それはないと思いますけど。
よくなんか外国のドラマでなんか、
はい、
はい、不思議な格好をした人が刀を持って出てくるとか。そういうのが
あのなんかちょっと中国っぽいとか韓国っぽい服着てるのにちょんまげしてるとかですよね。ありますけどね、まあ、
はい、
まあ僕らからしてもね、ちょっとね、ヨーロッパの方々とかアメリカの方々のね、同じに見えちゃう面もありますから。
そうですね、
はい、
あ、男なまりの英語だとかっていうのも、
はい、ね、ありますからね。
全然わかんないです。
まああとは使ってみてください。
はい、
はい、必ずバックアップ取って、
はい、
アップデートされることをお勧めします。あとできる限り、はい、本当はクリーンインストールがおすすめです。
はい、
まあ、ちょっと難しい話になりますけど、はい、今 10.7 ライオンを使ってるのをアップデートして環境を引き継いで 10.8 にするのか、
はい、
まあ、まっさらにして 10.8 を入れて新しく構築していくのかって選べるんですけど、はいはい、僕はクリーンストールをおすすめします。
はい、
なかなかアップデートすると環境によっては不安定になる可能性がありますので、
はい、
はい、ご注意いただけたらと思います。
じゃあ私はそのようにいたします。
はい、ただ大変ですね、はい、クリーンストール。
あ、大変なんですね。
まあ大変ですよね、真っさらな状態から戻していかなきゃいけないんで。はい、まあバックアップのタイムマシンとかはですね、
はい、
併用すれば手軽にじゃないですけどちょっと楽にできるかなっていうのはありますんで、
はい、
はい、まあ、10.7、Apple Mac Store の方で、Mac App Store ですね、
はい、
Mac App Store の方で1700円で販売中ですので。で、永井さん、
はい、
以前お話ししてた、
はい、
僕が買いましたって言ったメモ帳のショットノートって覚えてますか？
はいはい、覚えてます。
キングジムさんから出てる、
はい、
まあ、ノートにメモをして iPhone でパシャッってやって、はい、まあ、データ化するってやつですね、
はいはい、
あれをまあしばらく使ってみたわけですよ。
はい、
1ヶ月強ですかね。
はい、
もうちょっと使ったのかな。全然使いこなせませんでした。結局、
はい、
ただのメモ帳として使ってます。まあ、
まあ、メモ帳だからね。
まあね、普通のノートだからね、
うん、
あの時僕ノートと、
はい、
付箋、
はい、
付箋で書いて写真撮ってるのもできるんですけど、
はい、
まあ、その 2つを買ったんですけど、両方普通のノートと付箋として使ってます。
ちょっと高いノートとちょっと高い付箋ですね。そうそうそう、
ちょっと高い付箋ですね。いやー、使いこなせませんでしたね。
松田さん使いこなせなかったらなんか使いこなせる人はいないんじゃないですか。
いや、多分これはね、ショットノートが悪いんじゃなくて、
はい、
僕の普段の生活に必要がなかっただけだと思う。はい、
生活スタイルと合わない。
合わないってか、仕事のスタイル、仕事で使ってたんで、
はい、
仕事のスタイルと合わない、
はい、
だけだったと思うんですけど、
はい、
まあ、もう一度おさらいしておきますと、キングジムさんから出てますショットノートっていうソフトと、はい、メモ帳のシリーズ、ノートのシリーズですね、
はい、
で何かって言いますと、まあ、メモ帳であればメモ帳の四隅にマーキングがされてるんですね、
はい、
で iPhone とか Android でそのメモ帳を撮影した時に、
はい、
そのマーキングを認識して、まあ、真っ直ぐに補正してくれたり、
台形に映ったものをっていうことですね。
まっ、まっすぐに、
はい、はい、
でぴったりサイズにしてくれたり、
はい、
あとは OCR 機能がついてますので、
はい、
その OCR 機能を使ってデータの検索や、
はい、
あとエバーノートに送信できたりメールで送信できたり、
うん、
っていうアプリと連携したメモ帳だったんですけど、うん、
すごく魅力的な商品に感じます。
その話を聞くとですね、
はい、
これがね意外と使わないんですよ全然いやもう単純に言っちゃうと僕データ化する必要がないんですよねノートめくれば出てくるから
うーん、
何なんだろうな、まあ、例えばノートに書くじゃないですか、
はい、
でそのノートを持って出ますよね外に、
はい、
でまた書き足したりもっと見たりするんで、
はい、
データにして iPhone にし入れなくても別にいいかなって思って
うーん、
いや
ーでも、うん、もうデータとしてね、うん、iPhone に入ってると、
うん、
松田さんの iPhone にはついてないけど、うん、4S の方は Siri が探してくれますよ、はいはいは
い、
ちゃんと。
あ、そっかそっか、
うん、あのなんとかの会社のなんとかってどこだっけ、
はいはいはい、
聞いたらそのデータはここにありますって。
あ、そんなことまでできるんですか。
え、電話帳の検索だとかもできますし、
あ、まああれだね、ショットノートと取り込んだデータと連携できるかはちょっとわからないですけど、
はい、
例えばどうなんだろうな、まあ、エバーノートには送れるんで、
はい、
エバーノートに送ると、まあ、OCR 機能かけられるんで、はい、それと連携できたりすると面白いですよね、Siri が。
そうですね、
はい、
Siri が、
多分今の段階ではできないと思うんですけど。
そうですね、う
ん、まあ、例えばエバーノートに音声入力機能がついたりとか、
うん、
してくれるとあれですよね、あのデータはみたいに言うと検索してくれたりしてね。
そうです、今は純正のねメモ帳とか連絡先とか、
うん、
そういうものしかやっぱり認識はしてくれないと思うんですけど、はいはいはい、
そうですね、例えばショットノートで撮ったメモ、
はい、
あれをカメラロールに保存できるんですよね、
はい、
いわゆる写真のところ、
はい、
画像としてね、
ええ、
あのね写真に僕 iPhone でタグ付けできたら多分それできると思うんですよ今思ったんですけど。写真ってあれただ保存してるだけじゃないですか、
はい、
まあ、いいとこアルバムで分けるぐらい、
はい、
あのね写真にね、あ、これちょっとショットノートだけじゃなくて、
はい、
写真にタグ付けが iPhone でできるとね、
いいですね、
探すの楽になるんですけどね。
そうですね、
なかなか iPhone、 まあ iPhone はいいですけど iPad に結構僕写真入れてるんで。
あ、なるほど、はい、
カメラコネクションキットって、まあ、前も喋りましたけど、
はい、
iPhone のいや iPad のドックコネクター、いやこれ iPad だけですね、
はい、
iPhone はダメですね、 iPad のドックコネクターに USB のコネクターがつくん で、
はい、
でそれでカメラとつなげて、まあ、その場で写真を取り込むんですけど、
はい、
それ使ってるんで結構 iPad に写真がいっぱい入ってるんで、
iPad 写真めくるの大変ですよね。
大変なんですよねどれだっけバーってめくんなきゃいけないから、
はい、
まあ、まあタグ付けってでもいい面悪い面があって結構タグ付けるのめんどくさいんですけどね
そうですね、
はい、まあ、例えばこう写真を複数枚選択していっぺんにタグ付けできちゃったりするとね、
うん、
そういう使い方ができると検索も少し楽になるんじゃないかなって思いますけど。
そうですね、
うん、まあ、ちょっと話それちゃいましたけど、
はい
ショットノート、はい、あのご報告としてはちょっと僕には使いこなせませんでしたと。
でもシリさんがいるとちょっと使えるかもしれないですよ。
まあ使えるようになるかもしれないですね、
はい、
はい、という以上報告でございました。
はい、
はい、まあ、僕今週はそんなとこなんですけど、
はい、
なんか永井さんありました？今週は。
私はですね、今あの Windows マシンの移行に、はいはいはい、あの、はい、四苦八苦してるところでして
あの新しくご購入された Windows マシン、
はい、
はい、 もうじゃあ使い始めてるわけですね、とりあえずは。
やっとですね、あの昨日から本格的に動き出したところで、
はい、まあ作業に入り出した感じですよね。
はい、
大変ですよね。もうデータの移動が一番大変なんですけど、
はい、
なんかつまずいたりしました？
テレビ柔軟のついているものを買ったんですよね。
はいはいはい、
まあ、地デジ、うん、あ、そうですそうです、
地デジも見れる、
地デジ BSCS のダブルチューナーっていうのなんですけれども、は
いはいはい、いいっすね。
ええ、でそれがずっと認識しなくてしなくて、じゃあクリーンインストールしてください、出荷時の状態に戻してもう一回やってくださいって言われて、
え、最初からついてるのに新品買ってきて認識しなかったの？
はい。いや、だいぶ BTO でいじってもらってるんで、
おでもまあいいや、つけて出荷したのが認識しなかったと。
はい、
はい、
なんか私のつけ方が悪かったのか、
うん、
ちょっとあの古いテレビの線をつないでたので、もしかしたらそれアナログだったのかもしれないし、
はいはいはいはい、
ちょっと今となってはわからないんですけれども、
うん、こう何パーツ単位で届いて家でこう組み立てるんですか？
いや違います違います、出来上がりが届いたんです。
あ、ですね、向こうで組み立ててきたんですよね。
はい、
はい、はいはい、で、治りました？
私まっさらなところからの OS のインストール自体が初めてだったので、
うんうん、あら意外、
もう大変。
そっか、リカバリーとかはご経験あるんですね。
はい、ほとんどがメーカー製のパソコンだったので、リカバリーディスクとか、
うんうん、
初期に戻す方法とかっていうのは見れば書いてますよね。
はい、まあ、最近だとね CD とかじゃなくてこうハードディスクに入ってますんで、
はい、
リカバリーもすごい簡単ですけど、あ、そうなんだ、
はい、
意外。じゃあ新しく買ってきて何も入ってない状態のパソコンに Windows をインストールする。
そうです。
まあ長井さんだったら大丈夫でしたでしょう。
いやなんかいっぱい CD だの DVD だのついてきてて分かんないですね。難しいです。
難しいですね、
はい、
Windows を入れて、まあ、あとはいろいろ増設してる分のねドライバーとかを入れるのが大変ですね。
はい、
Windows 自体は基本的には走らせるだけでインストールできますからね。
はい、
まあ、ちょっと最初にハードディスクの初期化とかをしないといけないのかな確か。
はい、
はい、僕 Windows 7になってからその新規のインストールってしてないですけど、
はい、
XP の時とかのインストールってなんか、
はい、
よくある真っ青の画面に字がこう出てきて、
はい、
なんか指示を、要はインストールする時にマウスが使えない、
はい、
キーボードで Yes の Y を押すとか No の N を押すとか
はい、
キーボード操作だったんですけど、
はい、
あれ結構不安っていうか怖がらせますよね、やる方。
それがね、一、うん、回だけそのイエスかノーか押すところが出てきて、
うんうん、はいはいはい、
どっちを押しても同じ画面に戻るんですよ、うん、
やっぱね怖いっすよね。
それで分かんなくてサポートに電話して聞きましたね。
なんで両方同じになってしまう？
そしたらコントロールとオルトとデリートを押してくださいとか言われて、はいはい
はい、Windows の世界でよくある、はい、ね、固まった時とかに押すボタンですね。
はい、
なんか、まあ、仕事でたまに Windows のリカバリーすることはありますけどね、
はい、
家で自分のパソコンとかでしたことがないので。で結局認識はしたんですか、テレビボード？
はい、はい、
あ、そうなんですね。
え、
それもなんか組み立てた電気屋さんに返品しちゃった方が良かったんじゃないですか。
いや、何が悪かったのか分かんないですね。
まあね、増設とかって結構ね順番とかも大切らしいですからね。
そうですね、
うん、 このボードとこのボードはこっちが先とか今はないのかな。昔はなんかそういう話も聞きましたけどね。はい、まあ自作って結構ね自己責任になっちゃうからですね。
そうですね、
はい、
なので私はショップにお願いしたんですけど
うまくいかなかったと
はい、
まあ、じゃあ今もうデータの移行中でちゃんと動くパソコンになったってことですね。
おそらく動くと思いますはい、
よかったです
はい、
はい、やっぱ早いですか。
早いですね。
まあちょっとね詳しいスペック忘れちゃったっすけど以前のそんな意図で言ってましたけど、
3テラのハードディスクが3つと2テラのハードディスクが1つ、メモリが32ギガ。
32ギガ、
はい、そんなもんです。
もうなんか32ギガって言ったらですね、ちょっと一昔前のハードディスクですからね
そうですね。
ねえ、はい、まあじゃあデータの移行は終わってね、バリバリ使えるようになったらまた感想を教えていただけると。
はい、
ぜひあの僕に Windows を売り込んでくださ い,
いや松田さんなびかないと思うからな。
僕は永井さんに Mac を売り込みますからはい、はい、ありがとうございました、
はい、
というわけでいいお時間にっていうかものすごい時間になってまいりましたけど、はい、はい、今週も告知の方に行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあ永井さんよろしくお願いします。
はい、そんな It では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな It@0438.jp、 sonnait@0438.jp となっております。
はい、ありがとうございます。
またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクト公式ホームページはそんない .com、 sonnai.com となっております。
はい、
こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができます。ぜひ覗いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
またそんないプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない P、 sonnaip、これはプロジェクトの P ですね。
ですね。
となっております。
はい。
番組の配信情報といろいろつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
というわけで8月最初のそんな It でしたが、
はい、
いかがでしたでしょうか。はい。またあのメッセージいただきましたらですね、番組の方でご紹介させていただきたいと思いますので、あの感想はもちろんですけどね、はい、質問も、はい。もしあの私たちで分かる範囲であれば調べてお答えすることができますので、まあ、何なりとメッセージ送っていただければと思いますので、
松田さんの個人情報とか、
いやいや、あの Google で検索してください
出てくるんですか。
あの出てきたところまでしか教えてきませんので個人情報は僕一般人ですから僕ははい、だけど何でもまあメッセージあのいただけるとですね、私たち分かる分はお返していきますのでよろしくお願いします。
またメッセージいただくと嬉しくてテンション上がりますよね。
そうですね、あの、はい、僕らもあのモチベーションが上がりますので、はい、いやいややってるわけじゃないですから別に、
はい
はい、というわけであの、ね、送っていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、では今週も長くなってしまいましたが、そろそろお別れの時間となりましたので、
はい、
終わりたいと思います。
はい、
はい、お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。